通告に従いまして、質問させていただきます。まず大項目1番目、稼げる町、留萌の活性化についてですが、これは、先般、市長の方から平成29年度市政執行方針の第一の柱として述べられている新たな戦略による地域経済の活性化において、市民生活の基盤である地域経済の活性化と雇用の確保を図るとあるが、そこに新たなる戦略とは、これまでにないもの、発想の違うもの、価値観の異なるものなのか、その辺をお聞きしたいと思います。また、第三の柱の中で、街中のにぎわいづくりに向け、絶えず変化している状況に対応し、これまでの施策を継続し取り組むとあるが、この絶えず変化している状況とは、何が特筆すべき変化なのか、そこに対応する新たな戦略はあるのかをお考えをお聞きしたいと思います。中項目1番目として、ランドマークとしての市役所庁舎移築についてであるが、公共施設は町の中心性を強化し、民間事業所を貼り付け、集荷する重要なファクターであるとともに、集客施設として機能するということは、歴史的にも地域的にも自明である。将来、市役所、庁舎、もしくはその機能の一部、または更新を控えている公共施設をランドマークとして中心市街地に設置すべきであると考えるが、市長の考えをお聞きしたい。中項目の2番目、交通体系の変化に即応した中心市街地への誘導策についてであるが、昨年、JR 留萌線、留萌増毛間が廃止となり、今、留萌深川間の損害への対応が模索されているところである。また、平成31年度に仮称留萌インターチェンジの完成が予定され、さらに都市計画道路、見晴らし通りなどの新たな路線が整備されようとしている。この留萌の町の構造そのものに変化を強いる重要な局面を迎えていることは、市民誰しもが実感しているところである。この交通体系の急変に対応して、留萌プラザ周辺の中心市街地、そして生鮮市場を核とした留萌駅前ゾーン、さらには黄金岬などの観光ゾーンをめぐる誘導策について、市長の考えをお聞きしたい。中項目の3番目、留萌の玄関、ゲートウェイとしての駅前エリアの活性化についてであるが、留萌駅前は JR 留萌駅、各バスターミナルの結節点でもあり、仮称留萌インターチェンジからの玄関口に最も近接した重要なエリアである。玄関、ゲートウェイとしての環境整備の充実が必要と考えるが、市長の考えをお聞きしたい。中項目目の4番目、生鮮食料品販売を核とした駅前地区の活性化についてであるが、観光客などのご当地生鮮食料品ニーズを生かすため、留萌駅前自由市場周辺を核に特化した振興を図るべきではないか。駅前地区には食に関する振興策を通じ、駅前地区のイメージ定着強化を図るべきであると考えるが、市長のお考えをお聞きしたい。大項目2番目、観光資源の有効活用について、平成29年度市政執行方針にある同じく2の市政運営についての中で2番目の観光交流観光振興については、留萌らしい地域資源を生かした魅力を広く情報発信するとともに、広域的視点連携の中で観光周遊ルートを構築するとともに、受け入れ環境を整備し、増大が見込まれる外国人観光客の誘致のみならず、国内観光客の誘致に向け、人情、港町、留萌のブランド力向上に取り組むとあるが、留萌らしい地域資源とは何かをお聞きしたい。 またここでいう広域的視点、連携とは何かをお聞きしたい。中項目の1番目、観光ストーリーの構築についてであるが、観光振興として市街で物販を含めた宣伝活動に努めていることは十分承知しているが、市内への来外者、観光客、インバウンドの受け入れ対応が不足しているように思われる。市民誰もが観光ガイドや観光コンシェルジュとなれる計画的な取り組みの構築が必要であるが、市長の考えをお聞きしたい。中項目の2番目、黄金岬の整備と活用について、先に述べた観光スタイルの変容を踏まえ、留萌で何を見ることができるのかよりも何ができるのかに力点を置いた観光プログラムを作り、少しでも長く街を歩き楽しんでもらう仕掛けを作る取り組みが重要と思われる。特に黄金岬は日本のてっぺん、北北海道ルートにおいては稀有な景観であり重要な資源である。市内観光施設で一番知名度があり言い込み数も多い黄金岬は、観光戦略を組む上でも有効最強ツールである。また広域観光周遊ルート形成計画、日本のてっぺん北ル北海道ルートにおいては広域観光拠点地区留萌の主な観光資源として、また観光協会の観光スポットモデルコースとしても一番に上がるのが黄金岬である。市民そして近隣市町村に住む人たちにも、黄金岬は柱を積み重ねたような荒々しい奇岩がいくつも並ぶ独特な景観を持つ海岸で、沖に沈む夕日はすべてのものを染め尽くし、その眺めは日本一の落葉と訪れる人々を感動させています。夏場には近くの岩場で磯ガニ釣りを楽しむことができるとある。だが現状を見ると、老朽施設があったり柱状節理、磯ガニなどの資源が有効活用されているとは言い難く、浸水性のある海浜公園としてより磨き上げる必要があると考えるが、施設の現状並びに今後の整備活用策について市長の考えをお聞きしたい。以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
答弁を求めます。市長。
土田議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の稼げる町留萌の活性化ということについての質問ですが、はじめにランドマークとしての 市役所庁舎移転についてお答えしたいと思います。留萌市庁舎をはじめとする市の公共施設については建築後相当の年数が経過し、老朽化が進んでいる施設が多くあり、防災上の観点からも計画的な整備が必要となっている現状でございます。公共施設をランドマークとすることでは、大きな公園や高い建物などをシンボル的なものとして位置づけする自治体もあり、そういった施設を中心市街地に整備することで、そこに働く者も含め多くの人が集まることや、さらにその周辺に事業所が集まることにより人の流れができ、雇用の創出や消費のなどの経済効果、交流人口の増加も見込まれるものと思います。中心市街地の活性化とともに暮らしやすい環境を作ることと合わせて、長期的な取り組みとなるものではないかと捉えているところでございます。現在の市庁舎における行政機能を中心市街地に求めるとしたとき、すべての機能を移転する場合の敷地等の問題、また窓口業務の一部のみを配置した場合の業務の分散化やセキュリティ面など、いずれも解決しなければならない課題があることも認識しているところでございます。 私といたしましては、昨年度策定いたしました留萌市公共施設等総合管理計画に沿い、市庁舎を含めた各公共施設の個別計画を策定していく中において、市庁舎や他の公共施設、あるいは商業施設との複合化、さらには災害時における防災拠点としての機能などを含め、中期財政計画を考慮しながら慎重に検討していく必要があると考えているところであります。次に、交通体系への変化による中心市街地への誘導策ということについてですが、平成31年度に高規格道路深川留萌自動車道、仮称留萌インターチェンジが開通する予定となっており、留萌川の北側を走る国道232号につながることから、留萌市を経由する広域交通流量の一部について変化が考えられます。また、市外から車で訪れる来訪者に対しても、案内標識などによる分かりやすい交通誘導は必要と考えているところでございます。道路利用者に対する一般的な交通誘導は、案内標識で行い、目的地や通過地への方向や距離、観光地や名所、公共施設など、署名地点への交通目標を示し、利用者の利便のため、必要な沿道に関する各種の案内を行いたいと考えております。商業ゾーンや中心市街地地区など、交通目標物がはっきりしないものを道路管理者が設置することは難しいものの、市内の主要交差点には公共交通施設としての留萌駅や名所観光地としての黄金岬、ゴールデンビーチ留萌などの案内標識がすでに設置され、交通誘導機能を発揮しているところでございます。今後につきましても、高規格道路深川留萌自動車道や都市計画道路見晴らし通りなどの整備供与に伴う交通流量の変化、動向を確認した上で、各道路管理者とも協議しながら、必要な交通誘導と効果的な配置を検討していきたいと考えております。3点目の留萌の玄関、ゲートウェイとしての駅前エリアの活性化ということについての質問ですが、駅前エリアを留萌市の玄関と位置づけ、環境整備を図っていく必要性についてですが、現行の都市計画マスタープランでは、駅前を含む船場公園周辺および留萌港までのエリアを、にぎわい復活ゾーンとして位置づけてきたところであります。当初のにぎわい誘導の核は、十字街地区と留萌駅に挟まれた中心市街地をメインに位置づけられていましたが、今後は留萌インターチェンジから船場公園へのアクセスの増加が見込まれ、早道通り付近の国道拡幅が行われる予定もあり、当初のイメージから変化してきているところでございます。今後におきましては、都市計画マスタープランの改正時期である平成34年度末に先立ち、平成32年末に北海道決定である都市計画区域内の整備、開発、保全の方針も改正時期を迎えることから、現状に見合った整備方針の姿を示せるよう準備を進めてまいりたいと考えております。4点目の生鮮販売を核とした駅前地区の活性化ということについてですが、駅前地区については毎年留萌神社祭期間において駅前ハロータウンお祭り広場というイベントを行うなど、地域が一体となって積極的ににぎわい創出について取り組まれている地域であると承知しているところであります。ハード的な整備につきましても、昭和43年の都市計画決定以降、駅前広場は留萌市の玄関口であり、そして顔として観光客の方にも市民の皆様方にも喜ばれる空間を目指し、留萌駅開設100年目にあたる平成22年には駐車場などの改修整備を行ってきたところであり、 駅前大通り商店街振興組合自らも平成26年度には40年間にわたってシンボルとなってきたアーケードを老朽化に伴い撤去するとともに、新たに LED 街路灯を設置するなど利用者の安全安心を見据えた整備をされてきているところでございます。また駅前地区には鮮魚専門店が2店舗運営されており、休日には内陸部を中心とした市外の方々にも利用され、舞浜の新鮮な魚介類を購入できる地区としてすでに一定の知名度を有していると承知しているところでございます。市といたしましては、その知名度を助長し、昨今のご当地鮮魚食料品の購入ニーズをマッチングさせることにより、駅前地区が活性化する可能性はあると感じているところでございますが、集客拠点の一つとなっている留萌駅前自由市場の建物が老朽化している等の課題もありますので、まずは地域の意向を確認する必要がある、があると考えております。鮮魚販売を核とした駅前地区の活性化につきましては、駅前大通り商店街振興組合とも意見交換し、駅前地区全体としての意思や意欲の確認、さらには取り組む場合の課題等を整理した上で判断していく必要があると考えているところでございます。2つ目の観光資源の有効活用ということについてお答えしたいと思います。まず観光ストーリーの構築ということで、観光ガイドや観光コンシェルジュへの取り組みということについてですが、 NPO 法人留萌観光協会では、留萌における歴史文化や生活などを学び、市外からのお客様が満足していただけるような情報を提供し、市民すべてがおもてなしの心を持ったコンシェルジュになることを目的とした市民コンシェルジュ事業を平成25年度より実施しているところであります。これまでの実績といたしましては、懐かしの留萌鑑賞会は毎年 5回開催し、延べ413人が参加、郷土学習講座は毎年4回開催し、延べ223人が参加、そのうち3人が海のふるさと館の観光ガイドとして活躍されておりますが、全市的な活動には至ってないと聞いているところであります。留萌市は昨年認定された日本のてっぺん北北海道ルートの広域観光拠点地区にもなったことから、今後増加が見込まれる外国人旅行客への対応や人情という地域資源を加えたおもてなしによる来訪者のへの満足度向上とリピーターの獲得のためにも、観光客などと直接対応する観光コンシェルジュの役割や活動への期待が高まっていると感じているところでございます。市といたしましては、地域の人間性から外国人旅行客への対応が消極的になる傾向もありますが、有識者などを招聘した講座などを通じて、多くの市民が観光ガイドや観光コンシェルジュになっていただけるよう、すでに実施されている NPO 法人留萌観光協会に対して、継続的かつ効果的な活動を要請するとともに、飲食店等が会員となっている留萌商工会議所とも連携し、しっかりとその活動を支援してまいりたいと考えているところでございます。次に大御岬海浜公園の施設の現状等についてですが、昭和61年にオレンジハウスやトイレを整備して以降、平成2年度にはキャンプ場や散策路、岩場広場などを整備し、観光施設として夏季館を中心に多くの観光客に訪れていただいておりますが、冬の間の日本海の荒波や強風等によって破損する施設補修や塩害に伴う設備修繕など、必要に応じて改修を実施しているところでございます。今後の整備および活用策についてですが、施設の老朽化が進んでいることは認識しておりますが、まずは利用者の安心安全対策が必要であると考え、新年度には路上駐車に対する交通安全対策として臨時駐車場の設置などを講じてまいりたいと考えております。 さらに観光客の利便性向上の一環として Wi-Fi 環境を整備し、インバウンド誘致と同時に国内観光客にも必要な体制について取り組んでまいりたいと考えているところでございます。今後につきましても、海の景観を生かした大郷岬につきましては、昨年実績で約13万人の観光客に利用いただいている観光施設であり、より機能性や利便性の向上を図る必要があると考えておりますので、実際に管理している指定管理者の意見も伺いながら、優先順位をつけながら、徐々に整備してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
千田議員。
はい、まず、第項目1番の方から入りたいと思いますが、先ほど来の、市役所庁舎移築についてでありますけれども、まずこれ、集客施設の機能も持つということで、公共施設が、集客できる、ファクターであるという、認識は共通していると思うんですが、まあ、現実的にこれ、市役所、現在の庁舎窓口にですね、何人ぐらいの来訪者、手続きなり何なりが、の人数っていうのは、これは抑えられるものですか。
市長。
まあ、各課のですね、窓口業務の件数だと思いますけれども、当然、各課では日々の日報等で抑えておりますので、それを集約すればですね、全体の利用者が分かると思いますけど、今現時点で私は数字を抑えてないということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、今具体的な数字は必要ないんですが、まあ、私言わんとしているのは、いずれその集客施設、まあ、費用対効果っていうことも考えれると思うんですよね。そういった場合にやはりきちっとしたデータ、季節変動も当然あるでしょうけれども、やはり窓口として何人来ているのかというのが非常に必要になると思います。また、いずれ新市庁舎建築といった場合のレイアウトなり構造というものに対しても、やはり反映するのはその何人来ているかということなんですけれども、その点についてはいかがですか。
市長。
まあ、今後ですね、住民サービスの中で、まあ、どの部分がですね、一番その窓口業務として利用されているのか、それらの数字もですね、検討しながら、まあ、中心市街地にですね、できるだけ市民に対する窓口の業務はですね、中心市街地で利便性の高い方向性というのを示していかなければならないと思っておりますので、今後、内部でですね、十分その点については協議していきたいと考えております。
千田議員。
はい、そうですね、やはりデータ蓄積、日常的なデータ蓄積がなければ、やはり、費用対効果なり議論というのが起きてこないので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。さて、続きまして関連ですが、平成28年5月に作成された留萌市公共施設等総合管理計画というのがありますが、これはまあ見てみれば、各施設、個別の計画であり、まあ、いわゆる国国土交通省が2014年に改正した都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の骨子に見るような、いわゆる都市全体、町全体を見渡したマスタープランが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
市長。
それぞれの公共施設等についてはですね、自分は町全体、今後の方向性、町全体のビジョンの中からですね、それぞれ検討されていくべきものと考えております。
土田議員。
はい、そうしますとですね、現在求められている、まあ、いわゆるコンパクトな町づくり、例えば病院、商業施設、公共施設、都市機能を集める区域、そういうような、いわゆる公共の集客できる区域と、それと住宅を誘導する区域を設け、その上で補助金や容積率の緩和、税制優遇などを組み合わせた仕組みが必要ではないかと思いますが、こういったような、いわゆる区域、大きく分けて2つの区域を設けるっていう、そういうようなお考えはないですか。
市長。
まあ、区域を分ける場合にはもう少し議論が必要だと思っております。それはですね、その区域を分けることによって土地価格に直接影響する部分が出てきますので、すぐですね、区域を分ける分けないという部分にならないと思いますので、今後まちづくりの中でですね、いろいろ計画を立てていく中で議論が必要だと考えております。
土田議員。
はい、続いて中項目の2番目、交通体系の変化に即応した中心市街地への誘導策についてですが、まずこれイメージしていただきたい、いわゆる留萌、仮称留萌インターチェンジから留萌大橋を、通ってそのまま、留萌に入るといいんですけれども、いわゆる線形的には増し系素通りするんじゃないかなという非常に危惧を持ってるんですけれども、そこでやはり中心部なり駅前エリアに、誘導するなんか仕掛けが、結節線に、まあ、いわゆる公営橋のたもとですけれども、あの辺に何かそういうような誘導するもの、誘導策というのはお考えですか。
市長。
現在は船場管理棟、ある意味では橋を渡ってくるとですね、ある意味では目立つ建物になっておりますので、駐車場並びに建物の中でですね、留萌の状況等について情報発信できるようなことを考えていければいいかなと、今の私の判断としてはそう考えております。
土田議員。
はい、今ですね、市長おっしゃったのとはちょっとニュアンス違うんですが、例えば訪れたことのない町へ行く、行ったことのない町に我々でも行ったときに非常に戸惑うことが多いんですけれども、それは土地勘のなさっていうこともあるかもしれませんが、やはり公共交通機関の発着場所なり走行ルート、それと、いわゆる二次交通のそういった問題を、地図、標識、案内看板等のいわゆるガイド機能の不足っていうことが大きくあると思うんです。これはやはり高齢者、障害者の人たちにとっても同様に、人に優しいユニバーサルな視点が必要だとは思うんですけれども、この辺のいわゆる地図、案内看板等についての設置はいかがでしょうか。
市長。
これから先ほども答弁いたしましたけれども、北てっぺんということでですね、新たな観光戦略の中でインバウンドの期待もされますことから、それらの看板等についてはですね、今後外国語を含めてどういう形で取り組んでいけるのかですね、いろいろその辺についてはどう国とも議論をしながら組み立てていきたいと考えております。
土田議員。
はい、続きまして中項目の4番目、生鮮食料品を核とした駅前地区の活性化についてですが、具体的には今の話にも通じますが、やはり交差点面を、例えばお魚交差点、通りをうまいよ通りなどという、これは通称になるんでしょうけれども、こういうような分かりやすい名称を振っていくっていうのも一つの手立てじゃないかと思いますが、でも、この辺は市長いかがでしょうか。
市長。
これは地域のお店がですね、地域住民または留萌に訪れる方の中でですね、いろいろなそのイメージがあろうかと思いますので、私ども行政としてここを何々通りにするとかですね、ここを何々交差点にするということについてはですね、現時点では難しいと考えております。
土田議員。
はい、そうしますと、次にですね、中項目、1番目ですね、観光ストーリーの構築ということでありますが、今現在、何度も出てます、いわゆる略しててっぺん協議会、これ自体は今、動いてるんでしょうか。
市長。
北海道を中心にですね、それぞれのルートの関係するところでですね、この観光推進協議会がですね、いろいろイベント等、また研修等をしてですね、地域住民の皆さん方に理解して、このルートを理解していただくということで、活動しているということで、理解していただきたいと思います。
土田議員。
はい、次にですね、今のに関連してですね、まあ、いわゆる民間旅行会社っていうのはかなり各地域に手こ入れしてくれてるんですけれども、まあ、これ報道によると、いわゆる近畿、まあ、言ってしまえば近畿日本ツーリスト北海道は今年に入ってから道内3つの団体、留萌地域では留萌地域インバウンド対策会議に、外国人観光客誘客を支援する事業が進んでいると報道されてますが、これ現実には何か動きがあるんでしょうか。
市長。
近畿日本ツーリスト北海道では、その滝川周辺5市で構成する志賀市空知観光周遊ルート創出推進協議会、さらには留萌市増毛小平町で構成する留萌地域インバウンド対策会議、また音更町周辺4町で構成する北十勝4町広域観光振興連絡協議会の3つの地域を自宅しており、それぞれの地域での協議を踏まえ地域に即した事業を取り組んでいるということでございますので、まあ、今後私どもといたしましてもこれらの事業の中でですね、組み立てて協議会の中で組み立てていきたいと考えております。
土田議員。
はい、そうしますと、その中でも関連した報道の中に、いわゆる道内の網走、帯広、釧路などの市長が、まあ、台湾などに行って、トップセールスということで観光アピールや商談会を開いているようですけれども、高橋市長はそういうような何か計画をお持ちでしょうか。
市長。
市長が海外に行ってトップセールスを実施しているという事態等についてはですね、やはり温泉旅館、そして観光が地元産業の一つとなっており、一定程度観光事業者等により組織された団体による受け入れ環境が整備されており、その団体と一体となった宣伝活動としてトップセールスが実施されていると承知しているところでございます。まあ、当市においてもそのような環境が整った際は計画してまいりたいと考えておりますが、現時点ではトップセールスの計画はないということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、それと、地元に戻りますが、いわゆる去年まで観光周遊バス、まあ、かずもちゃんバスというのが、運行していたわけですけども、残念ながら、本年度で、昨年度で、廃止ということになっちゃいましたけど、28年度ですね、これ、まあ、ガイドされてた方も合わせて引退ということだったんですけども、せっかく、まあ、市内観光ガイドの、まあシナリオも作って、一生懸命活躍されてたんで、そのシナリオが消えていくのも大変ですし、またその方の功績に報いるためには、やはり市内観光ガイド、せっかく確立したものを継承しなければいけないんじゃないかなと思いますが、この辺はどうでしょうか。
市長。
かずも号のまあ、ガイドのシナリオ等についてですが、まあ、このアナウンスにつきましては録音し、また文章にもしておりますので、今後観光ガイドや観光コンシェルジュの育成講座の資料としての活用について、まあ、NPO 法人観光協会と協議してまいりたいと考えております。
土田議員。
はい、今のガイドという話になりましたけれども、今市内で大きく見てガイド機能案内所っていうのが、いわゆる岡手屋萌えだったり、にぎわい広場、留萌プラザの中にあるだけでですね、なかなか観光ガイドっていう案内所という機能を持ったところが非常に、目立たないというか見つけづらいというような現状があるんですけども、これについては何かお考えありますでしょうか。
市長。
岡手屋萌えの観光案内所につきましては、留萌駅に行くとですね、岡手屋萌えの場所も分かるように設定されておりますので、ある意味では現在のところ留萌駅においてもですね、留萌市内、留萌管内含めた観光ガイドの役割も果たしていると感じているところでございます。
土田議員。
続いて中項目の2番目、大御岬の整備と活用について。
とごめんなさい、2番目、大御岬の整備と活用についてですけれども、まず入り込み数、利用者数はもう圧倒的に先ほど来あのゴールデンビーチの倍ぐらいの、入り込みがあるということで確認はもう何年もしてるんですが、どうもやはりあのゴールデンビーチと住み分けというか明確な、機能分担というのがなかなかなされないから大御岬が遅れるんじゃないかなという感があるんですけれども、やはりゴールデンビーチの場合は面があってある程度の大人数がイベントなりキャンプなりで来て、それから帰るということです。それと大御岬については個別パーソナルな本当に1人2人から始まるような個別な、観光スポットということになります。これやはりかなあのきちっとした役割分担というのをやはり確認する必要があるとは思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
市長。
大御岬ゴールデンビーチの、役割の確認ということでありますけれども、それぞれのですね、留萌に訪れる方のニーズに沿ってですね、ゴールデンビーチそして大御岬があると思いますので、私は現時点においてこう役割を確認する、役割を別々に意識するということについてですね、今具体的に方向性を示すという段階にはないということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、まずは大御岬をどういうふうにしたらよ活用できるかという部分でですね、いわゆる名称を着て、名称をして、名前が勝つとか、この名称指定によって知名度向上策を、上げられるんじゃないかなと思いますけれども、その辺でいかがでしょうか。
市長。
大御岬を名称指定というすることについてはですね、形状保持の問題やですね、さらには磯ガニ釣りなどの利活用の範囲が制限されてしまいます、されてしまう懸念もあり、もう少し研究する必要があると感じておりますので、知名度向上に関する方策については、指定管理者とともにですね、取り組んでまいりたいと思っております。
土田議員。
はい、名称規定については、国が決める名称と、自治体、各自治体が、決める名称、自治体名称指定というのがあると思うんですが、その辺になると、かなり裁量権というか、自由に、名称指定できるように思われるんですけれども、その自治体名称指定という範囲内ではいかがでしょうか。
市長。
留萌市の文化財の指定に際しては3点に留意する必要がありまして、1つ目として所有者、占有者、保持者の同意を得ること、2つ目として留萌市にとって重要な文化財として後世に受け継ぎ大切に保存活用を図るべきものであること、3つ目として文化財審議会の諮問の上教育委員会に指定することとなっておりますので、大御岬の名称指定については今後研究課題として取り組みたいと思います。
土田議員。
はい、ぜひ留萌にいわゆるメリットのある形で、名称自治体名称指定の方へ、研究なり、していただきたいと思います。続きましてですね、今度は名称は名前の方のネーミングの名称ですけれども、これよくパンフレットを見ても大御岬というのはどこから始まったんだという諸説あるような書き方してるんですけども、どうも私個人考えるにはこの市長と私も同世代でよくお分かりだと思いますけど、大御岬というのは昭和35、6年では石浜って単に石浜と言ってただけで、あそこの大町地区に小金湯という銭湯があったぐらいで、実際には石浜、瀬越は砂浜で、瀬越という昔からの名前があったんで瀬越はついてたけども、大御岬というのはもう昭和35、6年から言い出したんですね。あそこ市内バスの終点で その時も大町と言ってたんですけれども、そういうわけでやはりこの諸説ある中ではやはり黄金に色に落葉が見えるから黄金岬だというふうに言い切った方がいいんじゃないかなというのは、いわゆるニシンを満載した船が黄金色の沖を往来して、これニシン漁というのは2月ですし朝早朝なんですね。夕日とは全然関係ないし、茎が来たら海は白くなるんで、これは明確にやはり黄金岬の名前の由来というのはここで仕切り直した方が観光客にも分かりいいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
市長。
こういう名称等についての由来についてはですね、私はいろんな諸説があっていいと思いますので、その時々においてですね、いろいろな利用の仕方で十分でないかと考えております。
土田議員。
はい、でもやはり誤謬がある分には訂正した方がいいとは思うんですけれども、その次にですね、先ほど来の質問にもありましたが、大郷岬のこの海浜公園、20年近く、整備といっても実際には修繕、補修だけだったんですけれども、やはりここに来て、繰り返しですけれども、大郷岬の体系化された整備、事業計画を持つべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
ある意味では計画、整備計画、またさらには公園としてですね、機能を整備する場合に、やはり冬期間の越波が激しいということを考えるとですね、構造物等の設置等について、今、計画やビジョンを示してですね、計画していくということについては、難しいと考えておりますので、あくまでもその年々のですね、状況に応じた修繕等で、できるだけ景観の保持をしていきたいと考えております。
土田委員。
はい、今、冬の問題がかなり大きく、なっているという話ですけれども、現実的に今、台湾とか、冬期間の道内観光を見ても、やはり雪の中転がったりですね、吹雪だとか、けあらしを見に来るということですのでね、建物のその維持保持の問題とは別に、やはりけあらしを見たり、越波を見たり、その三大波頭のフォトコンをやったりということですね、やはり冬、通年で観光客を呼び入れるという施策も大事だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
冬期間の観光ということについては、これから確かに通年の観光客を誘致するという面では、点については、冬期間におけるその、波の花の状況とかですね、また質問にもありましたように、けあらしの状況等もですね、十分観光の資源となり得る。なりうるものだと思っておりますので、それぞれ等についてもですね、観光協会の事業の中で冬期間開設にした場合ですね、どういう お客が見込むことができるかということについてですね、いろいろ研究を重ねながらですね、当然海のふるさと館の冬期間の開館ということについてもですね、費用対効果からなかなかできないという現実がございますので、それらについては十分今後の課題として受け止めなければならないと思っております。
土田議員。
はい、大郷岬に今回非常にこだわりたいところなんで、実際今まで大郷岬っていうのは夕日だとか磯ヶ谷釣りっていうことで、じゃあ本当にその観光ツールとして強化できるのか何なのかっていう、非常に大郷岬を突き詰めて考えるっていうのがあまりなかったような気がするんですよね。それで我々古い世代ですと、大郷岬といえば柱状節理、観覧岩の柱状節理があるところだよっていう、あそこをちっこの際切り出してトロッコ列車があったようですけれども、そういったことでいわゆる磯ガニであったり柱状節理を広くここにまだ残存してるんだよとか、そういう懇切丁寧ないわゆる大郷岬学でもないでしょうけども、そういうようなものを集大成しとく必要があると思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
まあ、あの海のふるさと館に訪れる方もおりますから、まあ、黄金岬の由来、そしてその柱状節理等の含めた内容等についてですね、まあ、私ども の学識経験のあるですね、内容等において整理をしながらですね、あの観光パンフレット等で利用できるものがあればですね、パンフレットに記載する等のことについては今後取り組める一つではないかと考えております。
千田議員。
はい、そうですね、やはり、こと細かでも構わないから、やはりその中に物語があって、いろんなネタが仕込まれているという、状態が一番こう楽しめるんじゃないかなと思いますね。例えば黄金岬から見て湾状になっているところの向こう側の岩を我々は離れ岩と呼んでたりとか、そういうこともあるんで、つい去年でしたか、レブンに行ってもやはりもうどうしようもないちっちゃな岩を亀岩ってつけてたりということがあったんで、これはやはりもう一度黄金岬の岩場をそれぞれ名前をつけてネーミングを募集したりとか、そういうようないわゆるキャンペーンというかイベントみたいのも必要となってるんじゃないかなと思いますけど、この辺はいかがでしょうか。
市長。
まあ、留萌に観光客を招致するというと、やはり議員ご指摘のとおり黄金岬が大いなる観光スポットでありますので、今後の黄金岬のですね、観光地としてイメージアップを図っていくためにですね、どういう組み立てがいいのかという部分について市民の皆さん方やまた議会議論を踏まえながらですね、組み立てていかなければならないと考えております。
岸田議員。
はい、そうしますと、まあ他の議員の質問にもありましたが、急がにということでちょっとお話しさせていただきたいんですが、この急がにって、まあ生態、まあ漁業権も何もないからわからないということなんですけれども、実際にやはり強力なツール、どこに行っても深川滝川内陸に来ても、いや小さい頃は急がに釣りに行ったよっていう話ではあるとしたら、やはり磯ガニの生態、どういうふうなものなのか、増えてるのか減ってるのか、絶滅に瀕してるのかっていうような、やはり研究っていうのが必要だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
まあ市として黄金岬の観光資源である磯ガニの生態についてはですね、まあどういう生態なのか、まあ今後まあ、ある意味ではその乱獲することによって減ってしまうという実態なのかですね、また気象状況によって変化があるのかですね、そういう部分についてまあいろいろ海の生態、海の生き物について研究してですね、ある意味で磯ガニの研究している人がいたらですね、そういう人からご意見を伺いながらですね、参考にしていきたいと考えております。
岸田議員。
はい、今いわゆる磯ガニ自体がどの程度 の量いるのかっていうのもなかなかわからないんですが、実際これ統計取れば毎年カニ釣りしたらそのカニを持ってきて、まあ、リリースっていうのはありましたけどもね、海の家に持ってきてそれをポイントにして年間ランキングして、まあ、エコにしてまたリリースするとか、以前でしたら針金でイカ餌をつけてたけどどうも危ないということで今変わってきてますけども、そういうようないわゆるエコと合わせてどの程度年間上げられてリリースするかっていうようなこともやはり海の家なり、まあ商店街の方でも磯ガニなんていう言葉ありますけれども、そういうような連携を組みながらですね、やはり大事に大事に磯ガニの生育っていうか増殖まではいかなくてもやはり維持するっていう方策が必要だと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
まあ、資源を守るということになりますと、ある意味では資源管理保護のためにですね、一定の時期に、まあ、 磯ガニ釣りを中止するというそういう部分になってしまうかと思いますので、まあ、現時点において、まあ、どうしてもですね、資源管理のために中止するという部分にはなかなか難しいと思いますので、まあ、その海の家としてですね、どのぐらいの利用者でどのぐらい の、 その年度年度でですね、磯ガニの、釣り上げる数等についての変化をそのどう感じているのかですね、海の家のあの辺地域の皆さん方の意見も聞きながらですね、全体的に判断していきたいと考えております。
土屋議員。
はい、私も生半可な知識をここで言うとよくないんですが、お隣の増毛のシャグマでいわゆる藻場再生事業ということで、日興と一緒に、鉄鋼スラグという、鉄くずですよね、鉄くずを俵じゃない袋に入れて岩場に突っ込んでいけばもう完全に藻が翌年には入ってきてるんですよね。実際これ推測ですけど磯ガニが減ってるかどうかというのはやはり磯焼け、隠れるところがないから、昔の状態大ゴミ先の状態を考えると行くともう磯臭い磯 の、 海藻が打ち上がったら臭い非常に臭いところだったんですけど今そんな匂いしないということはやはり明らかに海藻が減ってコンクリ色してるんですよね実際海底がそういうことですので合わせてやはり藻場再生事業っていうのを、事業までいかなくてもやはり研究する必要があると思うんですけどもその辺はいかがでしょうか。
市長。
マシケで取り組んだモデル的な事業については私も承知しておりまして、畳1畳のですね藻場を作るのに約100万から200万の費用がかかっておりますので、費用対効果から考えるとその後はあまり金額的な問題でですね進んでないという状況にありますので、磯焼け等の研究については、北海道の水産試験所等でも北海道全体の磯焼け状況の調査もしているようでございますので、その辺からも情報を取りながらですね、私どもとして磯焼け対策を即大御岬で取るということについては現時点では厳しいと考えております。
土田議員。
はい、今市長の方から、畳1畳あたり100万ほどかかるという話ですけれどもやはり留萌で一番の、観光ツールとしては集客力があるんで、直感で言うと100万でもいいんじゃないかな。それが10畳であろうが100畳であろうが大きな箱物を作るよりはずっと集客できるんじゃないかなという気はするんですけれども、その辺でもう一回藻場再生のための何ていうか研究をできないかどうか再度確認したいと思います。
市長。
留萌市としても独自に取り組んだ経過もありますけれどもなかなか確立されていないというのが現状でございますのでまだまだ北海道全体で研究した中で大きなこれ北海道全体日本全体の大きな課題でございますのでうちが今その藻場再生に即取り組むということについては厳しいものがあると考えております。
土田委員。
はい、最後になりますが、期間中あそこの道路が非常に混雑していて、事故が起きないのが不思議なくらいですけど、それはスピードが落ちてるからかもしれませんけれどもこれやはり考え方としてはよく本州の海浜公園というのは大抵狭くて道が細いんですけれども静岡行ってもどこ行っても繁忙期だけ一方通行にするとか通行止めにするっていう大胆な手法を使ってですねあえて一方通行にしたらその勢いで街中にまで回して車を回してしまうルートを作るとかってそういうような発想というか現実にやってるところがたくさんあるんで地域の問題もありますけどもこれやはり研究としては一方通行にするとかいきなり歩行点にしちゃうとかそういうような交通通行対策っていうのはなされませんか。
市長。
黄金岬の、夏場の利用者が多い時の 車の停止、駐車や停車等についてですね、いろいろ、まあ、議論もいただいているところでもございますし、まあ、留萌警察署の方もですね、安全策を取りたいということでの指導もこれまでもいただいておりましたので、まあ、私どもといたしましては、今年は臨時駐車場を設けながらですね、できるだけ駐車場を利用していただくという、そういうところを周知していきたいと考えております。
1番、土田議員の質問を終わります。